みんなのダイエット。この番組は皆さんの痩せたい気持ちをワンチームでジャッカルしてトライするダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助と
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
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 ベスト8には入ったということでいいんですか？
そうですね、ベスト4に入る戦いで残念ながら敗れたので、うん、ベスト8には入られたということですね。
はい、なんか大盛り上がりなんですけど、
うん、
国民的な発言をしてもいいでしょうか？
え、
見ていない。
あ、見ていない。あ、それは無理なんじゃないんですか？
いいですかね。何でしたっけ、哲夫さんと一緒に行った、
はい、
あそこどこでしたっけ、
あ、清志台、
あ、清志台、
はい、
ホテルで、まあ、僕の部屋にたまたまこう人が集まっていたので、はい、テレビをオンしてついていた、
はい、
以上。
うん、
それ以上。
え、でその後ない、日本が勝つのを祈って食事をおごっていただいたじゃないですか。
で、
うん、
日本チームに感謝しろよって言われながら、うん、美味しくご飯いただきましたが、
はい、
感謝はしました。ありがとう日本って思いました。
うん、
もうその後見ておりません。
うん、そして、半助さんは行って僕は行かなかった岐阜県の、
うん、
駅伝の中継、ちょっとロードレースの中継じゃなくて駅伝の中継だったんですよね。
今週というか、はい、
はい、半助さんからあるでしょうが、で、はい、そこでもうまたこの土日に引っかかって、日本代表が勝つという験担ぎで食事を、うん、食事会があったんだそうです。うん、半助さんはまだたどり着いてない時だよね。
たどり着いてない。あ、そうなんですか。
あったんだって。しかもその時ね、5万円分飲み食いしてたんだって。
そんなに？
うん。
すご。
で、負けたでしょ。
お、
今度は、血の嵐になる可能性があるという話ですが。だから、その後に半助さんがついたって聞いたから、半助さん5万円食ってるならまだね、少し。ですが、5万円の、なんていうの、おこぼれに預かれもせず、かわいそうだったなとこっそり思っておりました。
いや、たどり着いてはいなかったので、そこら辺はもう状況は全然分かっていなかったんですが、そんな感じだったんですね。はい、というのは今週、まあ、この収録してる火曜日、10月22日なんですが、
はい、
その前のこの間の土日が通常だと、その中継、まあ、哲夫さんがたびたび紹介してくれてますが、前日に現地入りして、
うん、
ロケ班とかテストとかをして、うん、まあ、日曜日が本番っていうことなんで、今回もそういう、スケジュールになっていたんですが、あらかじめちょっと、結婚式の撮影が入っていたので、
うん、
それ説明して、うん、その日の夜から入ってもいいんだったらやらせてくださいというような、でも他の人で入れるんだったらみたいな話があったんですが、まあ当日にはということで、
うん、
初め了承いただいていたので結婚式の撮影を行き、
うん、
夕方に終わり、
うん、
まあ、パリから岐阜まで走り、
うん、何キロぐらいなんですか？向こ
う歩く、ね、500弱400何歩か
と思います。
Google のナビ設定で5時間半だったかな。
ああ、
渋滞計算も入りの5時間半だったんですが、ああ、途中都内の事故渋滞とかはまり、結局6時間ぐらいで行ってるのかな。
でもまあ大雨にはならなくてよかったですよね、先週の時には。
残ってる途中ね、結構あったんですよ。
あ、本当、
うん、ザーザーになって結構ワイパー全開なっていうエリアもあったぐらいだったので、うん、これつってやむの本当にって思いながら気にしておりましたが、まあ当日駅伝の、試合当日は、
うん、
まあ、あんな いい天気で。
で、すごいいいレースでしたね、最後が。劇的な。
そうですね。もう、この駅伝も何年携わってもらってんだ、4、5年になるんですが、うん、年によってはもう一人勝ちっていう年が多いんですよね。
うんうんうん、
もう最後独走になっちゃう感じ。
なんですか、プロのロードレースっていう感じとは全然違って、今度はアマチュアの方の、男子高校生選抜の人が1区を走って、次は女子高校選抜が2区を走ってみたいな感じだったりするんでしょ。
そうですね。で、まあ、小学生とかも走ったりするぐらいなので、
うん、
方が一つのチームとなって、
うん、
岐阜県の各エリア、
うん、
何地区何地区とかいうエリアの中で、小学生から、社会人の方までが一つのチームを組んで、9区だったかな、ぐらいのエリアをそれぞれ担当して走るので、うん、なんだろう、そのいろいろな方とってもいろんなペースになるんですよね。小学生のペースで走ってて、次の日が成人だったら、ちょっと急にペースが上がったりとか、
バイクがすごくゆっくり走らないといけなくて大変だったんじゃないですか、あれって。
ですですね。ライダーさんはよく言いますけど、すごいフラフラするっていうか、僕座り直したりするんですよ。後ろ向きに撮ってるので、
バイクの後ろに後ろ向きに座っている。はいはい。
で、ちょっとそのポジションがだんだんこう悪くなったりする、ちょっと座り直しますねっていうのを大体こう伝えるんですよね。ライダーさんも、うん、まあ、言わなくても大丈夫だよとは言うんですけど、一応こうバランス崩したりとかってあるじゃないですか、
うんうん
うん、で、まあ、自転車のレースの時にも一声かけて、ちょっと座り直しますとか言って少し腰浮かしてずってやるんですけど、バイク、うん、自転車の時はそんなに気にならないんですけど、
そこそこのスピードありますもんね。
そうそうそうそう、うん、今回はギリギリのスピードで走ってるから、
うん、
ごめんちょっと座り直しますって言ってちょっと腰を浮かしたら、なんかおっとっとっとみたいな、うん、フラフラってなるぐらい、本当にこう自立してるのが大変なぐらいギリな感じのスピードだったので、うん、今日も大変ちゃ大変だったみたいです。
で、永井先生、最後ですね、本当に漫画家っていうような大逆転レースやったんですよ。しかもその前が1位の選手がもうなんか1分近くぐらいめちゃ余裕で、もうなんか面白くないねっていうぐらいダントツだったので、もうこれで決まりだったんだろうと、8区ぐらいでなったら9区になって、え、追いつくの、嘘嘘嘘嘘嘘ってなって、最後追い抜いたところがまたすごいいいとこだったんですよね。
もう本当に、ちょっと、例年からコースが変わってたりするんですけど、ラストの、ゴール付近で見てる人からすると、最後にちょっと曲がってゴールなんですよ。
うんうん
うん、で、2つ前、その最後のちょっと曲がる、本当の最後のコーナーの1個前が少しちょっと距離があるので、から見てると、そこら辺からガーって追いつくのが見え、
うん、
本当の最後のコーナー曲がるか曲がらないかぐらいのところで、こう抜いていった感じだったので、うん、近辺で見てた人は、うおーみたいな。
でしょうね。
出たと思います。
それぐらい盛り上がったレースだったんです。
最後
のレース。
それぐらいちゃんと事前に準備するレースですから、当然半助さんが、本番カメラマンの半助さんが来るのに、実質もう土曜日できないから日曜日ということですよね、
うん、
そしたら半助さんをぶっつけ本番にするわけにはいかないので、半助さんが来れない間に誰かさんが半助さんの代役で、
はい、そうだね、はいはい、
でカメラのカメラマンの、まあ、仮の映像を出力して、チェックなどをして、その仮の方は仮のくせに、食事は5万円分食ったんだよ。
そうだそうだ、食べて帰ってるって言ってましたよね。それはなんか聞いたな、
うん、その人を地祭りにあげた方がいいかもしれないです。
そうだね、
うん、はい、ということで半助さん食べられなくて残念やったねと思っておりました。
なんか岐阜はなんか、なんだっけ、けいちゃん焼き、なんか鉄板の上に、
はい、
何でしたっけ、鉄道さんが知ってるので言うと、とんちゃん、
はいはいはい、
あれの鳥版、
へ
ー、地元の郷土料理なんですって。
へ
ー、僕はトンちゃんは BJ が作ったやつしか食べたことがないんですけど、はい、お店で作ったのはケイちゃんしか食べたことがないという。
へー、
何年か前に知ってから毎年そのこの駅伝のお仕事の時は前の晩にそれをいただくということで、多分そこに行ってるんだと思うんですけど。
ケイちゃん、結構前もする
の？いや、毎年、結局はおごってもらうことが多いんですけど、うん、2万とか、多分そんなだったと思うんですよね。わかんないですけど、多分そんなだような、それぐらいの金額で済んでたと思うんですが。
はい。まあ、お疲れ様でした。
はい、そんなに、豪勢な、主演になっているんであれば、うん、間に合えば食べれたのにと思いながら。まあでも、はい。無事に、レースも中継できたので、よかったです。
お疲れ様でした。
はい。
お疲れ様でした。
はい。で、今週は、また、メールをいただきましたので、メールのご紹介から始めていきますよ。メールいただきました。D さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
紹介します。永井先生、半助さん、哲夫さん、ご無沙汰しておりますリーです、ということでいただきました。今日は日々のダイエット生活をさえ迷っている私に進むべき方向を教えていただけたらと思いメールしました。ダイエットにはなかなか前向きになれず、でもなんとなくジムに通って泳ごうと漠然と泳いでいたある日、ツイッターを眺めていると、ダイエット研究所のハッシュタグが動き始めているのを見ました。そしてそこになぜか、みんなのダイエットのハッシュタグまでついていたと。ダイエット研究所が復活するんだ。でも、民大のハッシュタグまでと思っていると、民大復活の配信が、思わずその日のうちにウォーキングをしていました。狙い通りです。ありがとうございます。
みんなでね、みんなで休みましょうね。はい。
はいはい。なんて単純なんだろう自分と配信を聞きながら歩いていました。お帰りなさいと言いました。
ただいま戻りました。
はい。ただいま戻りました。
はい。
まあ、だいぶ経ってますけれども、戻りました。
本当ですね。はい。そして、ツイッターで連絡取った方がみんな卒業していないというね。
そうだね。そうだね。皆さん、いらっしゃったみたいな。
うん。いや、もう、痩せちゃって、聞く必要ないんですよっていう方にお会いしたことがないというね。はい。台風の時もちょっと、なんか心配病で、皆様にいろいろ、昔の方に連絡取らせていただいたりしましたが、はい。
はい。
なんか、
ぜひ。
はい。お帰りなさいはいいんですが、あんた卒業してらんかったぞと。はい。
まあ、いや、いいんですよ。みんな待っててくれたんですよ。
お
僕たちのために。
僕たちのために。
多分、痩せられたんだけど、いやー、もうちょっと待ってたら、また来るかもな、と思って、みんな、待ってくれてた、と。
はぁ、
あ。いうこと。
これを言っちゃうと、元も子も、ですけれども、あえて言いますね。
はい。
はい。
痩せて待っててくれてもいいじゃないですか。だとするとですよ。
うん。
どっちでもウェルカムですけれども、痩せて待つっていう選択肢も存在するなと思ったんで、一応今、口を挟んでみました。
そうですね。
全然そのあれが。
選択肢考えてなかったですね。
そうなの。はい。みんなそのまま待ってくれてたというのは、ね。だってか、僕たち、僕も哲夫さんも増えてきた。
はい。
そのまま待っててくれて正解です。ありがとうございます。
お待たせしました。
ありがとうございます。
はい。民大ヘビロテ状態ですと。聞くだけで痩せるダイエット番組と思いながら現状は6年前より悪化してます。
みんなか。
いました。
みんなか。
一緒の仲間がここにおりました。
おられました。
はい。ということで、この状況をお知らせいただいております。
はい。
1、体重が増えた。
お
!Me too です。初めて民大に投稿したとき、人生最大体重ですと書いた気がするのですが、これ、いただいた記憶があります。うん、今の体重が最大です。
3つです。
3つ。振
り返っていきますね、記録を。
はい。僕は彼にそれに近かった感じですが、気がつくと3桁キログラムが破れなくなってしまっています。体が重い。そしてちょっと動いただけで汗だく。これはまずい。二つ目、苦 信ができない。
お
2です。ファーストシーズンで永井先生が半助さんに、男性は年を取ると苦心ができなくなるんですよ、とおっしゃられていました。その時。はい、
言ってました。
は信じられなかったのですが、今体感していますと。床に落ちたものを取るのに膝を曲げずに腰で取って、あ、ミートゥーです、これ。でも、腰が硬いので取るのに一苦労。実際にかがんでみると倒れそう。これはまずいです、ということで。三つ目。
はい。
腹筋が怖い。
お？
お？
まんじゅう怖いみたいな感じ。
まずいばかりではまずいので、せめて教わったことくらいはと、思ってフロアクランチをやろうと思いました。あ、これも懐かしい。はい、腹筋が痙攣。あ、つったと、のたうち回ること10分。
消費せんべい。
体感、あ、そうそうそう。体感的には30分あったんじゃないかと思うほど長かった。いや、たまたまだろうと思って数日後にやってみると、また痙攣。それ以来腹筋が怖くてできません。まずいです。まずいです。これは、まあ、醤油せんべいがあれば。
それを横に置くべきでしょうね。はい。
で、四つ目。歩くのが極端に遅い。一緒に歩いている人がいると、大抵置いてかれます。ミートゥーです。はい、昔は1キロ5分のペースで歩けてあのに、今は1キロ8分のペース、そしてペースを上げるとまた汗だく。まずいですと。が動くのが億劫になっている気がします。こんな私に何かすべきか、道を示していただけたら幸いです。最近の運動は自転車通勤を片道15分程度、水泳、ジムで泳いでいます。30分はアクアビクスや水中トレーニング、ウォーキングのコースに出て、残りの30分を泳いでいます、
はい。
ジムのコースが90分限定コースなので、あまり距離は泳げていません。調子がいいと700メートルぐらい、大抵500メートルくらい泳ぎますと。はい、ムーバレックスをたまにする程度です。食事。あまり気にできていません。普通に食べたいものを食べています。長文になりすみません。進むべき方向を示していただけたら幸いです。みんなのダイエットが末永く続くよう応援しております。ということで。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
共感しまくりなメールがございます。
そして末永く続くよう応援していますっていうのはね、痩せないで、応援していますっていう意味合いなのかなと思って最後ずっと聞いてたんですけれども、
みんな
痩せて聞いてもいいんですよね。
そうですそうです、それが一番ありがたいなと思っていたんですが、
はい。
じゃあまあまあでもね、本当に時間が経つというのは本当にいろいろな変化を彼らに及ぼすものでございまして、まあまあまあね、でも大体僕再びとか、見たびとか、よたび会うお客様って、
うん、
まあ少なからず、ボリュームアップしてきてないと会わないんですね、普段も。
長屋さんのとこに行くのはみんな、やばいと思って集まってくるってこと？
やばいと思ってっていうか、もう、どうにもならないっていう状態で、再び、見たび、よたび、お顔合わせする感じなので、はい、まあ割と、はい、はいっていう感じではあるので、まあそんなに、ね、ショックを受けることではないなとは思ってはいるんですが、
うん、
ただ僕ら B さん自身にお会いしたこともあるじゃないですか。
うんうん、
なので、まあ大体その時からすごく背が伸びたりとかしていなければ、大体まあ背格好自体はうっすら浮かぶぐらいまでは、一応記憶あると思うんですけれども、
うん、
まあ基本的に多分、リーさんの身長で体重が3桁を越してるとなると、
うん、
割とこれは頑張ってらっしゃるなっていう感じなんですよね。
うんうんうん。
まあ、一般的に日本人の成人男性って、100キロを超えるのって、100キロを超えるための努力をしていって、かつ100キロを超えられるだけのセンスを持ち合わせてないとなかなか超えたままいられないんですよ。
努力とセンス、
普通の人じゃできないっていうこと。
そうですね。だから やっぱりあの一番わかりやすいのはいわゆる力士の皆さんですよね、お相撲さん。
はい。
やっぱり体作るために食べるっていうことと休むっていうことをずっとし続けてあの体型を維持するけど、皆さん引退されたらやっぱり100キロとか切るじゃないですか、体重って。だからまあ基本的にそれだけを維持する状態に体がなっているっていうのが、まあある意味努力とセンスの賜物っていうことなので、あの、ある意味生かすっていう方向性もあるといえばあるんですよね。痩せないっていう。
いやいやいやいや、健康のためにやっぱりね。
そうそう、ただあの、そう、あの、やっぱり体に対して簡単に言ってしまうと合わないので、サイズが合わないので、負担が大きいわけです。で、あの、そういう諸症状がリーさんも多分気にかかっているっていうのも、あって、やっぱりあの、歩くのが遅くなっていったりとか、汗をかきやすくなったりとかっていうのも、やっぱりそういった症状の一つですからね。そこ改善できるに越したことはないのですが、ただおそらく多分リーさんが今やってくださってることが、以前ご案内したことから、さほど大きく変化はないのではないかなと思ってるんですね。ただリーさんの体は成長を続けていって、一応今記録更新中じゃないですか。そうすると、やることが変わってくるのが本来なんですよね。じゃないと、自分がこうしたいと思ってやっていることと、本当だったらこれが必要なのにねって思ってやっていることが、どんどんどんどんかけ離れていってしまうっていう。今の多分一番の問題はそこなんですよね。だからそれを切り替えていかないといけないんですけれども、やっぱりあの体重が多い方って、極端なことを言えば食事の量を落としただけである程度までは簡単に落ちるんですよ。落ちはするんですけれども、何が落ちたかっていう話になると筋肉が落ちたりすることも結構多いわけですね。そうすると今度は関節を痛めたり、まあ一番わかりやすいのは腰とか膝を痛めやすかったりしますし、で腰とか膝を痩せなくちゃいけない状態の方が痛めると、そこからさらに痩せることができなくなるので、何年間も。
お
ー、だからこそ余計に痩せにくくなってしまうっていうお話になるので、
お
本当にあのやってしまうともう痛みで動けないっていうのも実際あると思うんですよね。そうするともうあの痩せるとかそんなこと言ってる場合じゃないよみたいな話をしていき、そしてあのかつ筋肉はどんどんどんどん衰えていき、骨もやっぱり脆くなっていき、そしてあの、その二つが脆くなるということ、代謝が落ちるということなんですね。ただ代謝は落ちても体に脂肪を蓄える機能っていうのは落ちないので、体重自体がそれほど変わらなくても、中に占める脂肪の割合、要は体にいらないものの割合が非常に増してくるわけです。もうそこまでいってしまった時っていうのは、もうダイエット云々っていう前に、いわゆる治療の話になったりとかするんですよね。だからそこに行く前にダイエットっていうところで水際のところから起死回生ができるっていうのはとても良いことだなと思ってはいるんですけれども、まあ、あとリーさんにとってあの今回あのまず一つ良いなと思っていること、けど一つはあの番組にメールをくださったこと。
はいはい。
あの、それはあの、ありがとうございますって意味はもちろんあるんですけれども、こうやって書き連ねていくことで自分の状況の棚卸しができるじゃないですか。
ああ、なるほど。はい。
そうすると、あれこれっていいのかな、ちょっと足りないのかな、増やした方がいいのかな、とか、もう全部ある程度は見れるようになっていくと、組み立て直しがしやすくなるじゃないですか。だからこれ自体はすごく良い取り組みだなと思って、今回はすごくいいタイミングでメールをくださってありがたいなと思っているっていうところがありますし、あとはもうここまで体重が増えた方が急に痩せるための動きをすると、ベタな言い方をすると体を壊すんですね。食事の量を抑えるにしても運動の量を増やすにしても、やっぱりあの体に過度な負担がかかりすぎてついていかないことが多いので、痩せるための動きをする前に、痩せるための体を作るっていうアクションが必要になってくるんですね。例えば野球をしたいと思うじゃないですか。つまり女性の方はちょっとピンとこないかもしれないんですが、明日から野球の試合をしたいと思って、 グローブとバットを買ってもらいましたと。
うん。
それが、要はすごく自分の体重が増えてしまって痩せなくちゃいけないと思う状況。
うん。
で、グローブとバットは買いました。で、明日からいきなり試合をするっていうのが、要はね、急に負荷のかかるダイエットをする感じなんです。
うん。
その前に、ボールを取る練習だったり、打つ練習っていうのがある程度できてた方が、
うん、
野球競技自体も楽しめるじゃないですか。
うん。
なので、事前の、痩せるための体に持っていくアクションっていうのが今回必要になっていくんですね、うん、どのぐらいの量運動しているっていうよりも、
うん、
どのぐらい自分の体が今使えるっていうのを把握することがとても大事になってきましてですね、
うん、
でおそらくリーさんからいただいたメールで判断していくと、多分下半身の筋肉と関節が可動範囲がかなり硬くて少なくなっていくことが推測されるので、
うん、
その部分まず動かしやすくしていくこと、
うんうん、
であと背中の部分の束の筋膜っていう筋肉の上に張っている膜があるんですけれども、そこもかなり硬くなっているので、
うん、
それが緩む必要があるんですね。ただそれどちらも動かせてないから硬くなってるじゃないですか、
うん、
なのでそれを自分でっていうのが多分相当難しいはずなんです。なのでこれを例えばの外的要因で本当に例えばジリさんが通ってらっしゃるジムのトレーナーさんに力を貸してもらってほぐしてもらうとか、
うんうん、
いうことを習慣づけてほぐれてから痩せるためにアクションを起こす方が効果的に、かつリスクも少なく痩せるアクションに移っていけるんですね、
うん、
逆にだからこれをこのままでじゃあもっと運動する量を増やした方がいいのかとか食べる量を減らした方がいいのかっていうことを先にやってしまうと、
うん、
うまくいく前におそらくどこかを故障してますますダイエットから遠のくっていうことが想定できるので、
うん、
まず必要なのは自分の動きが不十分だったり、まあ硬くなってるところっていうのを外的要因によってほぐすっていうのがとても必要になってくるなというところと、うん、特に腹筋に関してはすぐ始めてしまうと腰を痛めやすいところなので、
ああ。
だから腹筋自体ってお腹を引っ込めたいと思っても割と後からやっても大丈夫なんですよ。
はいはいはい。
その前に、特にまあ股関節の近くの関節だったり、足首だったりっていうのが柔らかく動く方が、お腹を締めるっていう上では効果的に働きやすいので、
うん、
その部分を柔らかくしていくっていうことをまず優先順位を上げていただいて、その後、痩せていくためにこうしたらいいだろうっていうことを考えていくのが、良い順番になるのかなと今回思ってるんですね。
うん、
ただ李さんの体が要は骨格とか筋肉に対して重いものをずっと背負い続けてるわけじゃないですか。
うん、
そのこと自体は実は、ね、筋トレではあるんですよね。
ああそうか、逆にね。
そう、過負荷をかけられてるっていう状態ではあるので、うん、要は筋肉は鍛えてることにはなっていくので、
うん、
とりあえず今筋トレとかいうよりもほぐすっていうことが大事になっていくし、筋肉がついてるっていうことは代謝も上がりやすい体だっていうことではあるので、
お
うまい順番で体を作っていければ痩せやすい可能性は十分あるっていうことなんですよね。
うん、
なのでその順番を正しく踏んで自分の体を最大限有効に活かして、
うん、
痩せていくことができれば成功するかなと思っているので、うん、ぜひこれからも番組を聞いていただいて頑張っていただければありがたいなと思っているかなという感じですね。
ぜひぜひ私も一緒に頑張りますので。
お、素晴らしい。
一緒に頑張りましょう。結構 Me Too が多かったので、
うん、
この物を取れなくなるっていうのは本当そう、下に落ちたものを、
うん、
座って取ろうとしてるんだよね。こう、かがんで取れないんですよ、もう今。びっくり。え、哲夫さんないっすか？
あんまりそういうシチュエーションに。
床に落としたペンを、キックと、膝向けて、要は、お尻を落として取るって言うんですよ。
へ、
そのまんまこう、なんていうんですかね。立った位置から腰を曲げるだけで取るっていうの、うん、それができない。届かないです。で、それに いつの間にか自然とそういう撮り方、腰を下ろして撮る撮り方になってたから、うん、自分がそういう最初に言った腰だけ曲げて撮る撮り方ができなくなってることに気づいてないんですよね。気づいた時のショックったら、あれ俺こんななったんだって、びっくりな感
じ。あ、なんか怖いじゃない。
怖い怖い、本当に、うん、怖い。なので、そうなる前に皆さん、そのストレッチとかね、うん、体の可動域を伸ばすっていう意味では、これムーバレックスとかやったら改善できるんですか？
できるところもあります。
っていうことなんですね。
はい、特に下半身の関節とか筋肉とか柔らかくするっていう意味では働くところは1番2番とかは特に効果は高いので、
うん、
ただそれもやり方で、例えば上下動を単純に繰り返すよりも、できるのだったら下で5秒から10秒ぐらい止まってもらえた方が良いわけです。しゃがんだ状態で、
あ、はいはい、
キープしてそれからゆっくり元の位置に戻るっていうことを繰り返していっていただいた方が柔らかくはなりやすいですね。
うん、
ただ半助さんの今の取り方って悪くないんですよ。それを腰の悪い方がそれをかがんだだけで取ろうとするのがぎっくり腰の原因ですからね。
ああ、はいはいはい。
だから腰がちょっと怖いなって思われる方はちゃんと腰を落として物を取ってもらう方が安全なので、そこに関しては、そう、腰が不安な方はとても正しい取り方をしてはいるので、
うん、
それはめんどくさがってかがんで取るだけっていうのでピキってひねって、そこから長いこと苦しむっていうのが、うん、いわゆる椎間板ヘルニアとか、
はいはいはいはい、
大事なものの、まあ、一般的なきっかけといいますかね、だったりするので、
うん、中井先生、僕は腰は悪くないんですが、はい、そういう人間だったら場合はどっちがいいんですか？やはり腰を落とした方がいいんですか？それとも腰だけでいけるなら行ってみた方がいい？
行ってみた方がいい。
いけるのであればなんですけど、あとはシチュエーションにもよるんですけれども、
はい、
何かに掴まれたりするのであれば、例えば壁に手をついたりとか手すりがあって掴まれるのであれば、かがんだ状態で取ってもらえるっていうことだったら、しゃがまなくても大丈夫だと思います、
うん、
何かどこか支える点を1点作ってもらって、
はい、
取るっていうことであれば問題はないかなと思います、
はい、
ただ多分哲夫さんは本当に腰に関してのトラブルがないんですよね。
はい、そうなんですよ。で、僕どちらかというと腰を落とさずに、あえて足の裏ぴったり伸ばして本当に前屈するようなイメージで物を取るようにしてたんですよ。
それができる。
まずしない方がいいの？
あ、まずくはないです。全然できるのであれば全然大丈夫ですし、
はい、
それがある時に違和感を感じるんですよ、その状態に。
あ、
なんでしょうね。でも違和感なので、うん、そう、漠然とした感覚でしか答えが出てないので、うん、そのまま何も考えないで伸ばしていってピキってやっちゃうっていう感じですね。不注意1秒腰一生っていう話が。僕は以前ですね、やっぱ腰痛の改善のプログラムのスイミングの教室の担当をしてたこともあったんですけれども、やっぱりその時に一瞬の油断で一生引きずるって散々教わったので、
あ、じゃあもう僕それ試すのは全部ムーバレックスの時かなんかに前屈するようにして、物を拾う時にはちゃんと腰を落とすようにします、決めました。
そうですね、その方が間違いないと思います、うん、腰って本当にいけるだろうと思ってた時こそピキッて本当にピキッっていう感じ、何かがちょっとずれたような感じがあって、そこから僕もやっぱり10年ぐらい前かな、12、3年前にやった時に本当に腰の中にすごく何百度にも熱した鉄の棒をぐさって差し込まれたみたいな激痛が走って、階段からそのままスタントマンみたいに落っこっていったことがあるんですね。
怖い。
もうそのまま動けなくて、半年間本当にキャスターなり、要は何かしら車輪がついているものに腰掛けていないと移動ができないっていう状態だったので。
ああ、はいはいはいはい。
それを考えると、本当に腰ってやらない方がいいんだなってすごく強く思うんですね。だからこそ柔らかくしておくっていうことはサイズダウンにもつながりますし。
うんうん。
怪我の防止にもなるので、そういった意味ではいろいろと気を使って悪い場所ではないなと思っているので、
はい、
うん、
本当にやるときは一瞬っていうのがすごく自分の体に置き換えても、うん、我がことのように未だにあの時のトラウマ忘れてないので、
うんうんうん、
これは味わわない方がいいなと思うので、できれば安全策を取っていただく方が良いかなと思います、
うんうん、ね、ちょっとこのいただいたあれね、あともう腹筋も僕もついましたこの第2シーズン始まる前だったかな、
うん、
腹筋を中でちょっとやってみたんですよ。したら、うん、この腹筋何回できるかなと思ってやったら、うん、10回ぐらいや10回ぐらいだけやろうって思ったんですよ。そんなにいっぱいいいにやろうと思って、
う
ん、10回やろうと思ってやろうとしたら3回できませんでした。2回、
うん、
2回しかできなかったっていうね。でそこからちょっと10回ぐらいはと思って少しずつやって増やして、
うん、
十何回の時にもう釣って、もうそこからやるたびに釣ってました。で、まあ今は全然やってないんですけど、そのやってた時は30回ぐらいまでできるようになったのかな。でも、30回できるようになっても釣ってました。ずっと釣ってるっていうね。で、その時におせんべいで治るっていうのを知らなかったので、その時は、うん、横になかったんですけど、兄さんぜひおせんべい今度写真撮ってご紹介します
すごい民間療法な感じがすごい強いんですけど、
おやつコーナーで釣るのを直すおせんべい紹介すればいいんだよね、
うん、
なんだ、あと釣るまでやらなくても大丈夫ですよ。多分腹筋に関してだけちょっと触れておきますと、まあ、だいたいほら、仰向けに寝そべった状態で腹筋やりますよね。
はい。
うん。
で、腹筋運動の成立っていうのが、
うん、
自分の肩甲骨っていう背中側の骨、
うん、
はい、が、浮けば一応腹筋運動としては成立するわけなんです。
うん。
だから、それ以上体を起こすとなると、慣れてなかったり、腹筋の力が弱かったりすると、今度は無理やり腰を使うので腰を痛めるっていうのがあるパターンなので、する方に関しては本当に肩甲骨を軽く浮かす、そしてゆっくり戻すっていう腹筋をやるだけでも効果はあるので、ご自身に合ったところから始めていただけると、おすすめを食べる前に処理ができていいかなと思います。
ね、昔僕らが、学生、小中高みたいな部活とかそういうやってた時って、本当にぐーって上げて、お腹をくっつけるぐらいなとこまで持ち上げていたのが、そこまで上げなくていいよっていう話ですよね。
そうなんです。本当にもう肩甲骨が地面から離れたっていうところで腹筋は成立するので。
そこら辺で来ますもんね、実際。お腹とか。
それ以上って今度は他の部分の筋肉を使う割合が増えていくんですよね、
うん、
だからまずは腹筋は肩甲骨を浮かす程度、それで物足りないよっていう方は例えば両足を浮かせた状態にして、
うんうんうん、
上半身、まあ本当に肩甲骨を軽く地面から浮かす程度で腹筋をやっていただくとしっかり負荷が加わっていくので、
うんうん、
あまり体を起こすことに対してこう強い目的意識を持たなくても大丈夫ですね。
うん。うん、まあでもね、リーさん、遅くなったとは言いながら歩いてたり、まあ通勤に自転車使ってたり、まあジムも行かれてるみたいなのでね、まあ億劫になっているっていうことも書かれておりますが、まあ少しずつ頻度を上げていただいて、また徐々にダイエットモードに切り替えていただければと。ということで頑張ってくださいということでございます、
はい、
頑張っていただくのに必要なのはまあおやつでしょう、
うん、
ということでおやつ釣る時のおせんべい今回ご用意できておりませんが、
はい、
今週2つご用意しております。はい、やってまいりました。
まだあるんですか。
超人気番組じゃない、超人気コーナー、今週のおやつでございます。
みんなのおやつ、
みんなの 今週も2つご用意いたしました。
はあ、
1個目、朝専用ブラックサンダー。
何それ？
じゃっていう。ブラックサンダーは、まあ、ご存知の方多いかと思いますが、知らない方にご紹介すると、まあ、チョコ、クッキー、ビスケット、いや、クッキー、たびたびご紹介します。カロリーメイト的な感じのものの、もっとざっくり、あともうちょっとしっとりしたチョコ菓子です。
うんうん、
体操の内村選手が好きだっていうことで。
ああ、はいはいはいはい。
第2弾、ブラックサンダーでございますが、これも結構ね、いろんなコラボがあって。
へ
え。きなこ味だったりね。
へえ。
いろんなバージョンがあるんですが、まあ、アイスになってたりとかもしますし。
へえ。
まあ、多いかと思います。あ、
知らなかった。
朝と。最近だと思います。
朝専用、朝しか食べちゃダメなんですか？
だから、半助さんが勝手にそういうルールを運用してるだけかなと思って、僕、今実物を見たら本当にパッケージに朝専用って書いてあります、
ね。書いてますよね。
商品名です。はい、僕が朝専用ブラックサンダーって言ってるわけではなくて、商品名が朝専用ブラックサンダー。
これ、いつもだったら黒い稲妻って書いてあるところに朝専用って書いてある感じですよね。
あ、はいはい。
やります。いただきましたが、ブラックサンダー、まあチョコ菓子なので、まあチョコ味なんですけど、これコーヒー味でした。結構、まあブラックサンダーにコーヒーが入ってるぜっていうニュアンス。ブラックサンダー感はしっかりブラックサンダー感であるんですけど、そこに、しっかり、はっきりわかるぐらいコーヒーが乗っかってる感じ。
チョコでもありコーヒーでもある。
うん、でもありか、そんな感じです。
へ
ぇ、全くコーヒー味っていうわけじゃなくて、ブラックサンダーの中にコーヒーがいるっていう、そんな感じなので、美味しいです。コーヒー嫌いじゃなければ、で、ブラックサンダー嫌いじゃなければ。
うん。
ブラックサンダー、なんだろう、たまに食べると美味しいんだけど、やっぱひたすら食べたりとかしたら、もう一つ食べたらしばらくいいかなって僕はなる感じなんですよ。しっかりチョコだっていうか。
うんうん。しっかりチョコですよね。
しっかり。
僕のブラックサンダーのイメージは、セブンイレブンで、ちょっとコーヒーとチョコレートちょっと食べたいなっていう時に、はい、キットカットとかだと90円とかになっちゃうから、
はいはいはいはい。
チロルチョコレート、チョコレートで中にヌガが入ってる感じか、ブラックサンダー、チョコレートでナッツ、ただしちょっと安いやつだから、しっかりピーナッツ、しっかりアーモンドじゃなくて、なんかちょっとナッツもどきっぽいのが入ってるチョコレートっていうようなイメージで、あんまりクッキーっていう感じが僕はなかったんですね。
あ、そうですね。なんつったらいいのかなと思ったんですけど、確かにそうですね。その、ナッツみたいなのが入ってる、
う
ん
う
ん。
あ、それが確かに、そうか。言いながら、それがクッキーっぽいっちゃそうなのか。そうですね。チョコレートの板だけじゃない感じですもんね。
うん、そうそう。
あ、じゃあ同じもんだよね。うんうんうん。
あ、粗いというか、この間紹介したのはパフがちっちゃいやつが入ってて、うん、面白いって言ってた、はいはい。これは逆、パフが大きめなパフ。
ですよね。
あ、が入って
だからナッツと勘違いするぐらいの感じですよね。
なんかザクザク感な感じの食感のお菓子。
う
ん
う
ん、
で、20円、30円ぐらいで買えるから、かなり安い方でしょ、セブンイレブンで買えるやつで。
いうのもありますけど。
でも、小宮さん、そのコラボがあるやつとか知らなかったもん、いつも。一個の古い昔からあるブラックサンダーの定番なんだなと思ってた。
うん、結構なんかいろんなバリエーションが、期間限定だとは思うんですけど、
へぇ、
出てたり、アイスもあるし、あと何だっけ、うん、なんか結構いろいろ出てるんですよ。
メープルとのコラボレーションが楽しみですね。
楽しみです。これ出てきたら絶対買うしっていうね。まあ、朝専用
食べ
て
みたら、はいはい、
ね。うん、その、なんだろう、ちょっと高級な感じがします。その、ブラックサンダー食べたことがある方は、
ほう、
食べていただくと、
ちょっと大人な感じ？
いつもと違うブラックサンダーみたいな。
ブラックサンダー食べると子供っぽい感じがするんですが、ちょっと大人な感じがするんですか？もしかして。
そういうイメージ、そんな感じのイメージですね。あれ、これちょっとって、その、僕もね、だからその、朝専用っていうのが、うん、 そのコーヒーが入って朝専用っていう手を分かってなかったんですよ。
はいはい。
何が朝専用なのかなって、ちゃんと見もせずに、ただ朝専用ってなんだろうなと思いながら食べてた感じだったんですけど、あ、こういうことかっていう。で、まあこのサイト、紹介してるサイトを見てみたんですけど、
はい、
なんか朝食代わりにブラックサンダーを食べているみたいなコメントがその SNS とかで上がっていたと。
うん、
だったら朝専用のブラックサンダーを開発してみようっていうことでできた商品らしいです。これ、朝にブラックサンダーって、なんかわかんなくはないんですよ。
うん、わかるわかる。時間がないくてコンビニに駆け込んでコーヒーと、あと、ちょっと甘いもん欲しいから、ブラックサンダーってやつと思う。
っていうね。なんかわかるんだけど、うん、これって、朝は王様だからありなのか。
来た、来た。
でもなんか急上昇しそうじゃないですか。一気にブーストかけるみたいな、体の負担がえらいことになるんじゃないかみたいな、これは長井先生的にブラックサンダーを緊急時の朝食にってどうなんでしょう。
ダメ。
一回くらいだったら別に問題はないと思いますけど。
それは一生に一回？
いや、例えば月に1回ぐらいそういうことがあるくらいだったら大丈夫だとは思いますが、
うん、
血糖値っていうことで言うと大爆発ですから、
ね、
体への負担はものすごいですね。まして、一番、空腹な時じゃないですか、基本的に朝って。目覚めた状態で。
ブレックファーストですもんね。
はい、そこに、糖の高いものをダイナミックにドーンって入れていく作業っていうのは、かなりの自爆行為なので。
かなーってね。ただ、でも確かにその、なんだろう、こう、哲夫さんが言ったみたいになんか時間がなくてとか、まあ僕がよくやってるその中継の時とか、朝4時5時に起きて出発してみたいな、現地に着くまでの間しか食べる時間はないぞみたいな時に、もう一気になんとかもうシャシャッと済ましたいみたいな時にこういうの行くっていうのは感覚としてわかんなくはないんですよね。
わかります。それはでも、ちょっとバランスパワーでやった方がいいんですよ。半助さんの大好きな。
ああ、バランスね。
多分、そのイメージで使うんだと思うんですよ。形も間違えて言えば近いし。
はい、
ただ、向こうは他の栄養素も入ってるのに対して、
うん、
やっぱり、ね、こちらはやっぱり糖の含有量がものすごい高いですから、
血糖
値っていうことを考えたら、目は覚めますよね。朝に糖っていうダイナミックなエネルギーを、ドンって入れていくので。
うん、
体へのダメージを考えたらあまり推奨はできないから、非常時には致し方ないとは思いますけれども、
うん、
これを週に2回3回のペースでやるっていうのはあまりおすすめができないかなと思います。
はい、
やっぱりおやつの方が今おすすめできないと言った途端に半助さんのテンションがダダ下がりだったんです
ちょっと
これが悪いわけではないし、ブラックサンダーが悪いんでもないんですよ。朝一朝ごはんの代わりにっていう使い方がものすごく暴力的になっちゃうので気をつけた方がいいですよねってお話してるだけですからね。
で、はい、ネタ帳の画像消したの今。
いや、消したい消したい。
なくなったんで。私たちはネタ帳で今、同じ画面を遠隔で見てるんですが、一枚のマイクロソフトオフィスでいうとパワーポイントにあたる Google スライドというやつで、1枚のスライドにこの今週のおやつが載ってて、そして、左右に2つ載ってたはずなんですが、なんか中井先生がダメって言われた途端に朝専用ブラックサンダーの画像が消えて、なんか、ここあったかも、最初からなかったかのようにしたいのかなと、編集で消してあげましょうか。
いやいやいや、これは。ね、美味しかったのは美味しかったんですよ。そのコーヒーが入ってるブラックサンダーが、なんかすごく新鮮で、さっきも哲夫さんが言ってた通り、ちょっと大人になった感じ。これはね、ブラックサンダー好きな人一回試してもらいたいな、ということでご紹介でございます。
朝一発じゃない時にね。
そうですね、朝、僕もね、言うてもこれ朝じゃなくて、そのいつもの、朝ごはん食べた後のお昼までの、お昼ごはんの手前ぐらい。いつもの時間に食べました。満足度は高いです。まあやっぱりそれなりの 糖分が多いからなのか、そんなに大きいサイズではないんですけど、しっかり満足できたので、これとお茶でお昼まで十分持ちました。
というか、こういうおやつしたやつじゃないのに、おやつっぽい感じがするやつをずっと今まで頑張って紹介してきたんじゃないんですか。
そうです、それがだんだんね、
もうそのものズバリどころか、その中でもすごいとかひどいやつをだんだん選び出して、美味しければ何でもいいみたいな、ただ先週から今週の間で美味しいと思ったもののご紹介みたいになってませんか。
な感じですけど、これはね、ちょっと違うなって、前回もその違うなっていうのが出てきたんですが、これ違うやつだなって思いながらも、まあでもちょっと美味しかったからこれは紹介しようというぐらい、ちょっと味が美味しかったので、
はい、美味しいと思ったことは伝わりました。
はい。
で、朝専用のおやつとして使ったってことですよね。
そうですね。まあ、朝じゃないんですけど。まあ、
朝ごはんじゃないってことですね。まあ、朝のうちに使うおやつにしたってことですからね。そういう意味でも、まあ、ギリギリ定義から外れないのかなと思って。
まあ、そうですね。それはそうかもしれない。はい。で、もう一つ。こちらは、機能性ですよ。機能性。
どう？
マクロビハビスケットです。
これが商品名ですか？
マクロビハのビスケットという名前のビスケットです、
はあ、マクロビハじゃないビスケットがあるん、普通派ビスケットとか、
あ、いや、ね、マクロビハビスケットしかないです。ただ味は2種類あるみたい、僕がいただいたのがカカオナッツ、もう一つがフルーツなんとか、フルーツグラノラだったかな。
フルーツグラノラと書いてます。
はい。の2種類ですが、フルーツグラノーラ、そのグラノーラって何とか、フルーツ系、ドライフルーツがあんまり得意ではない。
そうね、あなたね、そうでしょうね。はい。
で、カカオナッツの方いただきました。これ、素材由来の食物繊維、鉄分入り。来ましたよ、機能的なもの、白砂糖を使わず優しい甘みの天才糖を使用、なんか良さそうじゃないですか、うん、これでいただきました、ブラックサンダーよりももっと硬いです。これも前紹介した何でしたっけ、カリカリプチプチとか言っていたビスケットに近い感じ、うん、固めの
シアシードが入ってるやつですか。
あ、そうそうそうそう。あれまだ見つけられていません。
ああ、
どこで売ってるのか教えてください。
アマゾンであったみたいでしょ。
ありましたね、アマゾンでありましたけど、アマゾンで買うのは負けな気がするので、うん、もう一回聞きます、はい。はい。で、このマクロビハですが、本当に硬い感じです。もうガリガリいうぐらいな感じ。袋はこうかなり小さい小袋なので、一回で食べれちゃうぐらいなんだけど、硬いので、結構頑張って食べるぐらいな感じ。ぎっしりしたものが固く焼かれてるので、うん、1個食べるのが結構で、ナッツとかがいっぱい入ってるから、うん、本当にガリガリガリガリしっかり食べる感じなので、2つ3つ食べると結構満足度が出てきます。
へ
え、永井さんが紹介してくれた第ファーストシーズンの時にその咀嚼、
うん、
顎いっぱい動かしてこう満足度っていうのが硬いから、それを意識しなくても自然とそうなるので、結構、いっぱい食べ過ぎ防止が自然とできる感じで、良かったです。で、味も美味しいです。チョッキー的な感じ。これも結構しっかりチョコな感じかな。ただ、アーモンドとかナッツ系がしっかり入っているので、ちょっと入ってるってんじゃなくて、クッキーと同じ量ぐらいのナッツが入ってる感じです。これもおすすめ。これはね、買ったとこを覚えてたので、また買いに行きました。
いける。 よかったですね。
これは食べたのが一袋、今おうちにストックが二袋みたいな感じです。うん、ただね、まあ言う。できたらなんで、小袋だからなんだろうけど、これチャックがないんですよ。なので、
はい、
全部食べちゃうか、まあ折りたたんでもうちょっと置いとくかみたいな感じなんだけど、これチャックがあったら多分2回3回ぐらいに分けて食べても少ないんだけど、それぐらいで満足できるかな。実際お昼ご飯前の時間使ったんですけど、食べきらんなかったです。
ハンスケさんがご紹介してくれた発売元森永のサイトに行くと、37g 入りのマクロビハビスケット、オフィスや外出先にぴったり食べきりサイズ、一気に食べてしまえというやつと、もう一つ、100g マクロビハビスケットで家に常備して食べたい分だけ楽しめる便利なチャック付きパウチ入り。
あ、本当？あ、それがあるんだ。俺食べたの多分じゃあその食べきりサイズ。
食べきりサイズじゃないですか？うん。
なんですけど、あ、チャック付きのがあるんですね。
うん。
あ、じゃあそれ、
お前が考えることぐらいお見通しだぜって森永さんが言ってるんだよ。
言われなくても作っとるわ。
作っとるわって。ちゃんと見ろよありますって森永の担当の方が今。
あ、リンク貼ってた方にありましたね。
あなたが貼ったリンクじゃん。
そうだ。
でも確かに、いやでもこれ一瞬 見過ごしたもん、僕すっと言って。2回目見て意味が分かったけど、そういう意味だよねこれ
っていうことですね。
うん、
本当か。はあ、これじゃあね、袋、あ、チャック付きの方をおすすめしますっていうか、でもこれは見たことないわ。僕が見たのはこの穴が開いてますけど、よくスーパーとかで釣ってんだらん陳列してるやつ、棚に並べてあるんじゃなくて、なんか棒に刺さって釣ってあるやつあるじゃないですか、
うん、コンビニで文房具とかがあるような、歯ブラシとかがあるような銀色の棒に突き刺さってる感じなんだよね。
そうそうそうそう、はい、そこら辺にあるシリーズで発見したので、このそうだね、 100g のパウチ付きの方が入手できる方はこっちでおすすめします。これ食べきりとはいえ、これ全部食べようとすると結構大変な気がするんだけどな。
仕事やってる途中で、ハンスケさんって言われたら、ゴーゴーゴーゴーって言ったら返事にならないでしょ。
うん、なかなかね、バリバリバリバリ。食べたら食べちゃうのかな。意外とでも、二つ三つ食べると、結構しっかり噛んで食べると、満足感がある感じなので、パウチで何回かに分けて食べられる方がいいかと思います。でこれ見たんですけど、フルーツグラノーラの方、さっきも言いましたけど、ドライフルーツ系とかあんまり好きじゃないなっていうので避けたんですが、うん、見ると入ってるのってこれなんだっけ、クランベリーだけみたいなのね。なのでこっちも今度挑戦してみようかなって思いました。2種あります。ぜひうまくご活用いただいて、
はい、
マクロビ派、僕もマクロビ派になったかもしれませんという半月でございました。おやつのコーナーでございます。
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
まあ、ちなみにマクロビ派って僕思ったんですよ。マクロビ派、俺もマクロビ派って思ったんだけど、でもマクロビってなんだろうと思ったら、このサイトに書いてありました、マクロビオテック、うん、なんか穀物や野菜を中心にした食事を取る人、
うん、
あと健康的なライフスタイルを目指す方、
うん、
僕もマクロビ派っていう感じです。
ちょっとセレブな気がしたわけね。
になった感じで、ちょっと僕マクロビ派だからって今度言ってみようかなって思いました。
言ってみてください。
マクロビ派になる方、ぜひ一緒にマクロビ派ビスケット食べてマクロビ派になりましょう。ということで、おやつのコーナーでございました。なんか寂しい。
はい、いや、なんか女子力の高い話を一人聞いたなと思って。
で
もともとあれなんですね、マクロビオティックってマドンナさんが一番最初に割と日本で話題にしたんですよね。その時に多分あの料理を作ってくれる方が西村真由美さんっていう方だったと思うんですけど、
日本人
その方があのマクロ、
はいはい、
そうですそうです、はい、その方が確かマクロビオティックのメニューを中心で体作りをされてたんですよね。そのあたりのマドンナさんがあの余分なものもこうどんどん削いでいこうっていうモードで動いてらしたというか活動してらした時期で、その時に確か西村真由美さんという方が作られてるお食事がマクロビオティックで、そこからマクロビオティックってっていうので日本で広まったなーっていう記憶があったのを、半助さんから、あ、なんでこんなに OL のおやつみたいな話を盛り上がって聞いてるのかなと思ってます。
そうなんですね。はい。なんか、まあ、いろいろサイトの方書いてあって、見てると面白いんですが、まあ、あの、動物由来のものを使わないとかね、生成したものを使わないとか、そういうあれみたいですね。だけど、動物由来のものって書いてあるのみんな好きなんだよなって思いながら見ました。製造されてないものはまあ確かにこういうのって避けた方がいいのかなとは思いますけど、動物由来のものは使わないっていうのはちょっと僕はやっぱマクロビ派にはなれないかもってここの一行で思いました。
すごいですね、あっという間にひっくり返るんですね。
だからこれでちょっと雰囲気ちょっとだけなんちゃってマクロビ派ぐらいがちょうど
いい形
ですね。
そうですね。思いっきり言わない方がいいのだなと思いましたけど。はい。そんなマクロビハビスケット。まあ本当に美味しいし、その、ちょっと小腹を満たすのにすごく使える商品だと思います。
むしろこれを朝ごはんにしてもらうといいなっていう気はしますよね。あと甘いもの入れるのならば。
はいはい、はい、はい。朝ごはんにするならこっち。まあでも、うん、本当に量いかなくて済んで満足できるっていう意味では、そのつなぎに使うのには、これが結構いいかもって思っております、
うん。
はい。試してみてください。週刊ラジオ。
はい。
予告です。
はい、お邪魔してます。
お邪魔してます。
お邪魔してます?
お邪魔してます?週刊ラジオ124回の予告になります、はい。週刊ラジオはラーメン食べる番組です。
はい。
ダイエット系の番組をお聞きの皆様、ラーメンいいですよ。
ラーメン食べてますか?
ラーメンね、運動するときに多分いいんですよ。
うん。
麺、炭水化物、
うん、
チャーシュー、味玉、タンパク質、
うん、
メンマ、ネギ、食物繊維、
うん、
バッチリじゃないですか。
まあ完全食ですからね、ラーメンって。
ね、塩分も取れるし、
うん、そうそうそうそう、
運動する人にはおすすめです。
はい。
ということで週刊ラジオ
適当な
聞いてください。124回は、まあ、聞いてくださいって言いながら、ちょっと124回、コンパクト版です。
ごめんなさい。
はい、いろいろとトラブルな感じなので、はい、お店のご紹介ができておりません。
はい。
インスタント生麺タイプとカップ麺のご紹介。うん、はい、あと、ツイッターのハッシュタグ、シャープラージを、シャープつけていただいて、ひらがなでラー、伸ばしていただいて字をやってます、
うん、
そこでこう皆様から、はい、食べたラーメンあげてくださいっていうお願いをしておりまして、皆さんが美味しそうなラーメンいっぱいあげてくださっております。それをご紹介するシャープラジオのコーナーも駆け足ですが入っておりますので、
入っております。
ぜひ、
はい、
そちらも合わせてお楽しみいただければということで、
ランニングのお供に、
ランニングのお供に週刊ラジオ、はい、ぜひお聞きください。
はい。
今週の成果発表です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これやっちゃいそう。
だって今週は雷神の力を借りてるから万全じゃないですか。黒い雷神が力を貸してくれてるんですから。
雷神ね、雷神ね、雷神、なんかね、はい。前回 から、で、1週間でいいんですよね。
はい。
1週間です。宣言1回でした。
はい。
あ、書いてあった。宣言が1回で、運動、もう、行きます。1回です。
お
はい。有言実行。
なんだけど、なんかね、この、前回の収録の翌日にウォーキング50分行きました。
うん。
この時にね、あ、なんだ、俺1回って宣言したけど、もうすぐにできたから、これはいけるかもって思ったんですけど、
うん、
なんか天気が悪かったり、まあさっきもちらっと言いましたけど、土日と、まあ撮影とその岐阜の方での駅伝の中継のためにちょっと世話しなかったりとかっていうのとで、
うん、
結局まあ1回のままになってしまったんですけど、
うん、
なんかスイッチが入りきんなかったなっていう、せっかく1回この時は結構その続けてできてた時と同じような感じで日中の仕事帰りにパッと歩き行ってっていう、なんか、あ、この流れ、こう、こう、こうだったわ、って思った感覚を取り戻したにもかかわらず、もうその月から冷めちゃったっていうね。天気、もうちょっとあれだなっていう。まあ、雨の中歩いた時もありましたが、
うん、
ちょっとこの、ペースを早く取り戻したいんだけど、うん、取り戻せなかったのが、ちょっと悔しい一週間でした。
うん、でもなんか前回、あんまり動き、積極的なモードじゃなかった中で一回行けたからすごいんじゃないんですか？
まあ一回とりあえず行けたんですが、ただ、ずっと続けられてたタオル踏むやつ、ムーバレックス、どっちも00です。
でもラーメンとおやつは綺麗にチェックされてますね。
これね、まあおやつは最近その気にしながらさっきご紹介したやつ、やってるんで、まあ毎日やろうなっていうのと、ラーメンもしかしたらどっか抜けてっかなと思って、こう、一日一日こう掘り返してるんですけど、やっぱ全部食べてるわと思って、結局全部食べてました。
なんかニラを切らしていたとか、唐辛子を入れるタイミングが遅かったとか、そんな知らんわと思いながら、は思ってますが、ちゃんと揚げていらっしゃるのは、拝見しております。
朝食は、まあ、でもね、遠慮してあげてない時もあるんですよ、あれ。多分、この週で2回あげてないのかな。
あなたに遠慮があるんですか、食べ物に。
毎日同じ絵だしなぁと思いながら。絵的に変わんないじゃないですか、僕も朝ラーメン。だから、たまに今日はやめとこうかなとか、まあ、忙しくてね。だいたいお昼頃あげるんですけど、あれ、
うん。
写真だけ撮っといてね。なんだけど、ああ、そういえば今日あげてなかったなって見るんだけど、まあ、ちょっと少し間空けようかな、みたいなので、今週はあげてないんですけど、実際食べてます、みたいな。
はい。
で、岐阜、結婚式の撮影の時は、岐阜に向かう前に車の中でチリトマ食べて、
うん、
岐阜に行ってからは、岐阜行く途中はラーメン食べれなかったのか、帰りにサービスエリアでラーメン食べてるから日曜も食べ、昨日も食べ、今日はお昼にチキンラーメン食べました。なのでパーフェクトです、
はい、おめでとうございます。
やつラーメンパーフェクトです。
パーフェクト、
はい。なあ、ただちょっとまあね、その、ほぼほぼ毎日動けてた時期もちょっと前にあったのに、こんな感じになってきてしまったので、徐々に戻していきたいと思っております。
はい。
まあそんな、底辺モードな半助の数字でございます。うん、前回ご失敗したのが、10月15日、計測の数字ございました。体重が 85.8 でした。
はい。
今週の体重、じゃん、 86.2、
0.4kg の増量です。
はい、お疲れ様です。
これ
は、これね、ずーっとこの86っ 台だったんですよ。そんなにそのラーメンとかその食べてた割にドンと上がったりとかはなかったんですが、ずっと86点なんぼがずっと続いてて、あーって結構意外とその体重も一桁の数字が変わってたんですよね、今までって。85点なんぼになったり、うん、4点なんぼになったりとかっていうのがあったんですが、今週ずっと86台。
なんかほぼ一定って感じですよね、誤差の範囲ぐらいな。
な感じだったんですよ、今週。だけど、結構肉も食ったしなぁとか、うん、お菓子。あ、この道中ね、岐阜から、あ、いや、岐阜じゃない。幕張から岐阜に行く最中、夕方から動き始めてるから、うん、寝くなっちゃいけないなとか、一応一日立ちっぱなしで仕事した後だし、思って、寝ないようにいろんなものをコンビニで買い込んでいたんですよ。ビスケット食べた。あとアイスも食べた。何食べたっけな、おせんべい食べた。パン。
ちゃんとその前に糖の吸収を抑えるやつを食べて、それから食べたの？
糖の吸収を抑えるの何だったっけ？糖、あ、チョコ。チョコ。あれ忘れたから食べてないです。
あれを食べてから食べた方がいいんじゃないんですか？
あれを食べてから行けばよかったね。うん、何か焦っててね、なんかいっぱい買い込んで、おにぎり、何個買ったんだっけな。土曜日、金曜日の仕事終わって、その翌日撮影だから、朝行く分で帰りに、土曜日の幕張の撮影が終わった後に岐阜に向かう間の分ということで、コンビニでおにぎり6個買ったんですよ。うん、で、おせんべい、ちっちゃいやつですけど、1袋、あとスナック菓子、チョコレート、ビスケット、コーヒー、紅茶、いろいろ買い込んで、全部食べて岐阜に到着した感じだったので俺すげえ食ったなとか思いながら着いた感じだったんです。
その割には増えてなかったりするんじゃないですか。
だからまあ良かったなとほっとしてはいるものの、でもこの変化がその毎日乗る楽しみがあんまりいい方向に落ちることがなかったから、なんかずっとテンションが下がりっぱなしの習慣でした。どんだけ食っといてあれなんですけど、まあそんな感じでした。です、
お疲れ様でした。
はい、はい、で体脂肪です。前回ご紹介した体脂肪が 25.0% でした。今週の体脂肪じゃん 24.9
0.1% のマイナスです。
まあ、
おめでとうございます。
まあ誤差でもいい、
誤差でもいいですね。
数字は裏切らないということでね。
はい、でウエストです。前回、大増量したウエスト 104.8cm でした。これがちょっと心配の種の一つではあったんですが、今週のウエストじゃん 102.5cm。
おお、 2.3cm のマイナスです。
はい、おめでとうございます。
はい、なんか前回があれだったのかな、なんか。
そうです。イレギュラーなのが戻りつつあるっていうことではありますよね。
なんか、水分の取り方とかそういうあれだったのかもしれないですけど。まあでも 102.5 なんでちょっとちょい増えなのかなっていう気はしているので、まあ次回取り戻していきたいと思います。
はい。
はい。なので、次回はまた1週間。
はい。
収録予定なので7日間のうち3回、
おお、
ちょ
っとペースを戻すために3回いきます。頑張ります。
はい、素晴らしい
でございましたっていうか、はい、はい、
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
はい、
はい、
哲夫が今優しかったのは私もあんまり動かしてなかったので、はい、責められなかったな、ということでございます。
はい、気持ち悪かった。
はい、気持ち悪かった。
うん、
優しかったでしょ、微笑みが。 怒号が飛ばずにこう、はい、なんか優しい微笑みを送ってたつもりだったんですが、はい、前回宣言が3回で、はい、1回サボりが多くて2回しかできておりません。
はい、
はい、優しいはずです。はい、有酸素運動はしかもウォーキングはゼロでかなり涼しくなったんですが、はい、ウォーキングデレダックでもう室内ムーバレックスを3セットとか40分以上やって有酸素運動にするというやつを2回やっただけです。
はい
はい、
うん、
そうね、ムーバレックスもやってない、オフの日やってないことがあったりしました。
ちょっと、うんうん、
はい、AAR、ABS は毎日。
おー、素晴らしい。
で、いや、もうほんとこれぐらいしかできなくて。で、1日だけ、これ1日2回できた方がいいんですよね、という話だったのを、
うん、
1回だけ朝と夜寝る前ができたかな。あと SER も毎日1回はやったけど、という、なんか、かんばしくない感じです。はい、で、うん、オフの日はちゃんとしっかり動いてないにもかかわらず取り戻さず休みました、うん、でなんか僕が聞いてる番組でみんなのダイエットっていうのがあるんですけど、なんかそこでですね、なんか濃厚チョコブラウニー、ブラウンの濃厚チョコブラウニー、ブラウンのブルボンの濃厚チョコブラウニーっていうのがなんか耳に残ってて、買い物してる時にレジの近くになんかパッケージを見たことがなかったんですが、濃厚チョコブラウニーって耳に響くものがこれだよねと思って直前にあって取っちゃってですね、買った後に本当になんでこれがうちにあるんだろうと思って美味しかったです。
はい、美味しかったです、
美味しかったです。
そして僕はそれを哲夫さんがツイッターで上げられているのを見て、
はい、
できるや、ハンスケさんに会ったのか、またはハンスケさんが送ったのかと思った、はい、
もう撮った時もピンとこず、なんか俺これ買うリストに入ってたはずだよなみたいな感覚で買って、まあ、あのツイッター、正直ツイッター上げる前に、あ、そうか、ハンスケさんが言ってたやつだと思って、まあ、しらばくれてツイッター上げたんですが、それぐらいなんか刷り込まれてしまって、みんなのおやつのコーナーは危険です。特にあの、効能があるやつばっかりだったらいいけど、効能がないやつがいくつも混じってますので、それが刷り込まれた場合は大変危険です。お気をつけください。
紛れ込んでるからね。
ああ、なんか耳のこと、あ、これ買うんやったやなと思って、なんかこう、慌てて入れてしまう感じでした。はい。
今日のチョコ、ブラックサンダーも、試してください。朝専用。
はい、気をつけます。はい、あのこれは本当に意味があるやつかどうかを確認するようにします。
はい、
はい、で、まあ、食事でサラダをつけたぐらいしか外食の時にかなかったかなという、なんか野菜増やすのもあんまりパッとせずという感じでした。はい、前回ご紹介した体重が 83.2kg でした。
はい、
今週はじゃん83.5
プラス 0.3kg 増量です。
あのシーズン1の時に、はい、私が好きなお菓子カプリコが、カプリコを食べるか持つかすると 0.3kg 増えてしまうというのを思い出して、これチョコブラウニーのせいじゃねえかと思ってちょっと今日計測した時にハンスケさんにやられたとちょっと思ってしまいました。
やったでチョコブラウン。はい。
いえもう本当にね、あの、仲良く行きましょう。はい、はい、体脂肪率です。前回ご紹介したのが 27.5% でした。今週は、はい、じゃん 27.6。
0.1% のザラです。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
ウエストです。前回ご紹介したのが 93.4cm でした。
はい。
今週は、じゃん、93.7。
0.3cm のザリョです。
逆パーフェクト。しかもちょっとこの微量っていうのがなんか、ブラウニー 察感がありませんか。
ブラウニーがやらかした感じじゃない。
ブラウニーがなかったら全部せめてキープだったんじゃねえのか。
ちょびちょびオーバーみたいなね。
すごいんですよね。これをお勧めしてますって言ったら、その目的が人を殺すとかになるか。
相対的に自分を痩せさせるという風に持っていらっしゃる。
で本当にこれなんでこれを紹介したんだろうっていうか、なんで俺これ買ったんだろうっていう。
確かチョコブラウニーってあれだよね、ただ美味しいだけのやつだったんだよね。しかも
何にも機能がなかったわ
やつだよね。だよね。それが耳に残ってしまった。
よりによってそれを耳に残ってしまったというね。
はい、
はい、
ということで、ちょっと僕もあんまりなんか積極的な感じじゃなかったので、ただそうだね、ムーバレックスはオフ以外は毎日しっかり1回はやって、で、うんうん、AR、ABS は2回ぐらいはオフの日は、あ、ABS、AR はオフの日でもやれるかな、はちょっとやっときたいなと思います。
うん、
はい、まあでも、でもですよ、ほぼほぼあの、はい、なんでしょう、増えたっていう範囲ではないといえばないんですよね。
うん、
100%ですけどね。
はい、逆です。はい、ただあの、前回、中井先生があのきっちり、あのなんていうの、フルにムーバレックス、ムーバレックスだけじゃないにしろフルにやれないからといってふてくせれなくてもいいというのを言っていただいたので、ムーバレックスこれあのやってない日でも朝一番、朝一発目にやらなかったらなんかすごいやりそびれるんですよね。なのであの、はいはい、テストスペシャルの分だけでもやったとかいうのはここに書いてないで、それは毎日オフの日以外はやってます。
ああ、でもそれはでも大事ですよね。というか、あの、本当にあの、ちょっとでも使っておいてもらえた方が、彼はあの、やすやす状態を作ってくれるので、
はい、
できることを本当に少しでも何かをやっていてもらえるのは、とても痩せるためには着実な歩みを取っていると言えるので、良いっていうことですよね。
ありがとうございます。もうそれやってないとなんか、歩くのも歩きてない状態がもう慣れちゃってるから、歩き出すのもめんどくさいわ、さらにムーバレックスもしないといけないわ、だとなんかハードルがすごい高い感じになりますよね。
そうですね。 あとはだから本当に前回もお話をしていた通り、あのこういう時は本当にあの自分以外のところから刺激を受けるっていうのが一番手っ取り早く効果的ではあったりするので、
うんうん、
まあ、この番組で言うと本当にあのツイッターを大活用していただいてですよね、うん、あの本当に皆さんの頑張ってるのも拝見しながら、
うん、
僕たちも頑張らせてもらうっていう流れができると、
うん、
やらざるを得ないっていう側面もありながら、
うん、
まあ、結果自分たちのためにもなるのかなというところもありますので、ぜひあの皆さんもね、やってることとかはハッシュタグ、シャープ、37DIET をつけていただいて、
うん、
日頃。まあ、あの、食べたものもいいと思います。あの、隠すことではないとは思うので、
うん、
なんかこんなの食べちゃってるけど大丈夫かな、はい、みたいなのでも楽しめるのではないかなと思いますので、その辺はタブーなしで、皆さんあげていただけると楽しいのかな。
はい。
あ、はい、げてるので、仲間も募集中です。
考えたら本当先週あげたの、運動も大してやってないから、ウォーキングもしなかったからあげてなくて、チョコブラウニーの話しかあげてないよ。うん、本当だね。はい。
はい。全然でもね、そういうのもありだと思います。
うん。
ファンからやつ紹介コーナーもぜひ、メイプル商品、します。
私が見つけたメイプルみたいな。
そうそうそう。あ、そう、あれをまだ見つけられてないんですよ、紹介してもらったやつね。まあ、ちょっとスーパーになかなか行けてないっていうのもあるんですけど。
来週探してみます。
来週探してみたいと思います。
はい。じゃあ、私は、そうですね、さっき言ったストレッチ系はやった上で、有酸素運動。ちょっと私が今度は土日、自転車のロードレースじゃなくて、マウンテンバイクのレースなんですか？
ね、はい。
なんですよね。それのダウンヒルというんですか。
うん。
はい。それの中継で山口県の徳佐ヶ峰に行ってきます。今度は半助さんは来られないんだよね。
ここね、僕も毎年行ってたんですけど、今回スケジュールの
やり、あ、それね、はいはい、
僕ミスって、ちょっと確認して返事しますって言って僕が忘れちゃったんだよ。で、予定は空けてあったんだけど、もうすでにメンバーが確定してしまった後で、あ、俺の名前ないやんとか思って、俺が言ってないかったんや、みたいな。
あ、そうだったんですか。ああ、はい。 お会いできずに残念ですが、なんか今おやつ攻撃をされると撃沈してしまいそうなんで、ちょっとよかったかなと思ってます
。でもね、ここ宿が一緒だったら、なんか美味しいお鍋が出るお宿かもしれないですよ。へー。違う宿かな。うん。あの、ここのなんか美味しかった。あの、一人ずつに出る鍋なんだけど、ちっちゃくなくてそこそこ大きい。
もう半助さんの価値観は一番が美味しいなんだね。
美味しい。え、美味しい以外何が？
いや、いろんな価値観があると思うんですけど。
そう。
は、長井先生、あのですね、あのその、はい、ロードレースのそのまあいろいろなメンバーが Facebook のグループの中にいて、そしてその、はい、秋吉台の時は秋吉台に関係するメンバーだけのチャットというかメッセージのグループができるという感じなんですね。で、秋吉台の時に半助さんも、はい、僕もだったので、同じメンバーのそのグループチャットみたいにメッセージやり取りしてて、で終わってお疲れ様でしたでみんな散っていって、で電車乗りましたとか早い人は帰り着きましたとかいう方で、で半助さんは新幹線で帰って、で僕は車でレンタカーチームで秋吉台から山口県から九州に向かって、でちょっと僕が運転したのもあり、僕の運転に乗られてた女性の方が、僕は福岡ということで、その方は熊本なんですけど、福岡で鳩豆屋さんっていう美味しい、和菓子屋さんがありますよっていう情報を教えてくれたんです。
はいはい。
それが車の中の話題だったんです。で、先に降ろしてたので、その方が、無事新幹線乗れました。ありがとうございました。みんなお疲れ様でした。で、哲夫さん、鳩豆屋さん、おすすめですよって言ったら、美味しいの言葉に半助さんが、あの横浜に向かう新幹線の中から半助さんが、え、美味しいの？美味しいの？鳩豆屋さんって美味しいの？って言って、うん、美味しいですよって言ったら、え、ありがとうって、お前絶対来る気も、行ける、来ることも分かってなくて、ただ美味しいだけで会話をつなげたのか、お前は、みたいな。
そう、どこにあって何なのかもわからない。
だよね、あの感覚、あの会話、何この人、俺の目の前は嵐のように来て、嵐のように去っていったけど。
え、何屋さんなんですか？
朝倉郡っていう、その、福岡県の久留米のまだ先にある田舎だよ。俺でも行ったことがない田舎のところにある、まあ、おしゃれな和菓子屋さん、カフェみたいな感じらしいんだけど、美味しいっていう言葉だけで、横浜に乗ってる新幹線だから、え、美味しいの？鳩豆屋さん。そうなん？あ、ありがとうみたいな。お前、何も意味分かってないやろみたいな。
センサーなんですね。自動的に美味しいっていう。
そうそうそう、本当そんな感じ。
全てのものに反応するんです、
ね。本当みたいですよ。あら、半助さん。
あれ、半助さん？
消えた。半助さん。
どうでしょう。
戻ってきた。
あ、なんかあれだって、うん、遠いところから帰ってきた感じ。
はい、そんな感じでした。
はい。
はい、お帰りなさい。
そうか、
遠いところに行ってたふりをしてたんですね、今。
いやいや、はい、まあそもそも何が美味しいのかも分からずに会話だったなって我ながら、
あ、思ってたの、思ってたんですね。
思ってた。あ、後になってね。その時は、とか、なんか、なんともな
く。いやいや、割り込みやがってとか全く思ったりしてないんですよ。こうね、みんなでそういう、特に僕がすぐレッスンをしてなかったからそう言って拾ってあげるのはいいなと思うんだけど、すごいなと、横浜から福岡までザーッと走ってきて、おいしい、うん、じゃあねって言って帰っていった半助さんを見たような気がして、なんかすごい人だなと発見と思いました。
さすがの一言ですね、もう完全に、う
ん、はい、いやでも徳坂峰もね、そのお宿のお食事が美味しかった記憶があるので、
はい、
そういうとこだ、いっぱい食べてきてくださいという感じでございます。
はい。
はい。
あ、ということなので、有酸素運動は1回。
はい。
です。
はい。ということで、まあ、次回。まあ、ちょっとね、僕はペースを取り戻さなきゃいけないし、哲夫さんはちょっと、
いや、僕も。
ね、あれですが、また、皆さんも、まあ、リーさんもね、ぜひ、その後の様子なんかもまたご連絡いただければと思います。
はい。
ということで、お届けしましたみんなのダイエット160回です。お届けしましたのは半助と
哲夫一郎と
長井でした。
ではまた次回。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。